それでは今日の聖書箇所をお開きください。第二列王記15章17節から22節です。605ページですね。旧約聖書の605ページのところです。それでお読みいたします。第二列王記15章17節から22節です。ユダの王アザルヤの第39年にガディの子メナヘムがイスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。アッシリアの王プルがこの国に来た時、ミナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。それはプルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力な資産家にそれぞれ銀50シケルを供出させ、これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返していき、この国にとどまらなかった。メナヘムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。メナヘムは彼の先祖たちと共に眠り、その子レカフヤが代わって王となった。それでは、一生離れなかったと題して、広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。もう皆さんのニュースでですね、よくご存知と思いますけれども、コロナ感染者が広がり続けており、ついに、新規の感染者、全国で5万人を超えるという事態となりました。まん延防止措置、山口県もそうですけれども適用も16都県に及びさらに増えていく勢いです。皆様の歩みが守られ支えられますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、雨の明日を迎え、今日ともに一週間の歩みを終えて主の御前に集っております。私たちの捧げるこの礼拝を通して、まことの主なる神様に栄光が豊かに表されますように。そして集われているお一人お一人、一週間の歩みを終えてこの場に集っていらっしゃいますけれども、さまざまなところを通って来ていらっしゃいます。どうぞ体の疲れ、また心の痛みや悲しみ、悩み、また霊的な飢え渇き、人一人の必要に応じてあなたが聖霊によって健やかにしてくださり、新たな歩みを踏み出していく力をお与えくださるように切にお願いをいたします。聖書の御言葉からメッセージをいただきたいと願っております。一人一人の必要にあなたが豊かに応えて御言葉をお与えくださいますように。そして主に励まされて置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日はこの先ほどお読みいただきました第二列王記15章17節から22節を学んでまいります。前回登場しました メナヘムという王様です。彼は10年間イスラエル北王国を治めてまいりましたけれども、彼の生き方については神様の目には悪しきものでありました。18節をご覧いただきますと、彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかったとあります。北王国のですね、歴代の王たちもですね、同じようにヤロブアムの罪から離れなかったとそれぞれ記されております。つまり金の子牛の偶像を作り、それを主なる神様として拝み仕えたわけですけれども、今日のメナヘム王は一生離れなかったと強調されております。まあ、これらのですね、罪によりまして北王国は間もなく滅びていきました。それは外交上の失敗ということでもなく、軍事力が弱かったということでもなく、北王国の王様たちが主なる神様を捨てて偶像を礼拝する罪、あるいは異教の神々を崇め仕えていくという罪を犯したために滅びていきました。このことについては以前にも申し上げましたけれども、神様が使わされた預言者の口を通して幾度も警告をされてきていたことでした。今日の箇所に初めて登場する国、それがイスラエルから言いますと東側に起こりましたアッシリア帝国の王様プルと個人的には呼ばれておったようですけれども、このプルという王様がついに西側の諸国へ侵攻を始めまして、こちらのイスラエル北王国にもやってまいりました。主なる神様を信頼しないメナヘム王は圧倒的な軍事力の前に、これはもうアッシリア帝国のですね支配に入るしか道はないと考えて、貢ぎ物として銀1000タラントを与えたと記されています。単純には比較はできないんですけれども、現在のですね相場で銀というのは1グラムがだいたい100円前後ですとしますとですね、この銀1000タラントというのは、まあ、日本円の現在のですねこの重さに換算いたしますと、なんと37億円になるんです。37億円というですね大金を貢ぎ物として手渡したということになります。これを受け取ったアッシリアのプル王は北王国から去ってまいりました。アッシリア帝国が攻めてきたときに、メナヘム王は自分自身の命とそして国を守るという道は自分の知恵と力を頼りとして考えた末に取った行動であったろうと思われます。しかし 聖書の一貫した約束というのは何かというと、私たちの日ごとの生活の安定と繁栄というのは、主なる神様に対する信頼と従順によって与えられるということです。かつてイスラエルが出エジプトの際に神様から指導者として立てられましたモーセは、晩年イスラエルの人々にこう告げております。申命記の30章に記されている言葉です。もしあなた方が心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する、あなた方は必ず滅びると。その警告の通りですね、イスラエル北王国はアッシリア帝国によって間もなく滅ぼされてまいります。このところでですね、メナハム王がしなければいけなかったことは一体何かっていうとですね、一見関係がないというふうに思われるかも分かりませんけれども、偶像礼拝から離れて誠の主なる神様のもとに立ち返り、主なる神様をあがめ、主なる神様の御言葉に従い助けを求めるということではなかったかと思います。レビ記26章の3節以下にはですね、こう警告をされております。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それを行うなら、豊かな作物の収穫が与えられるである、与えられるであろうと約束をされています。さらにですね、私はまたその地に平和を与える、あなた方は誰にも悩まされずに寝ることができると約束されています。北王国の人々のですね、王様を含めて人々の生活のせ、この日々の生活が守られ、平和で安定して祝福されたですねものとなっていくのは、王様と国の人々が主なる神様に信頼をすることによって与えられるということです。しかし残念なことにですね、メナヘム王は一生偶像礼拝から離れることはなかったので、神様の祝福を得ることはできませんでした。さて、私たちは主イエス様を罪からの救い主として信じて歩んでおります。神様はイエス様を信じる者に対してローマ8章の32節において約束をされております。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと。メナヘム王が直面したアッシリア帝国の侵攻というのは、確かに表面的にはですね、大国の支配に飲み込まれてしまうかどうかのですね、国家的な危機に見えます。しかし 神様の視点からすると王と人々が主なる神様に立ち返って神様に信頼して歩むかどうかの信仰の姿勢が問われている出来事でした。私がこの家族と共にですねアメリカで奉仕をさせていただいた時にですね、若い頃ですねアメリカで学ばれて学生としてですね近くの日系教会に集われておりました。その集われてた教会あるいはまあそのいろんな日系教会でですね当時問題になっていたのは日本人という人口が限られているアメリカ社会です。その中で果たして日系教会はこのまま存続していけるのだろうか、まあ切実なですねこの課題を抱えて揺れておったそうです。そしてこの方はですね、牧師となりですね日本の教会で働いていらっしゃいましたけれども30年後再びアメリカに渡りアメリカの日系教会の牧師となっておられました。まあ、その時に私もその方に出会ったんですけどもその方がおっしゃるにはですね驚いたことにアメリカの日系教会では今も30年前と同じ問題で揺れてるって言うんです。その中でですね主に信頼して歩んでいけば祝福は必ずいただくことができると信じて歩んできた日系教会というのはその後もちゃんと30年後も生きて頑張っておられたそうですね。この方がですねこの出来事を通して教えられたことそれはですね日系教会がアメリカの社会で生き残れるかどうかの問題っていうのはアメリカに住む日本人の人口の増減、まあ、特にこう減少ということではなくて問われているのは神様から問われているのはあなたたちは主なる神に信頼して歩むのかどうかそういうことなんだという関心確信をお持ちになったそうです。私たちがですね日々出会う課題さまざまなものがあります。病気や人間関係仕事や経済的なこと将来など考えれば考えるほどですね自分のこれからの歩みがどうなっていくんだろうかと、まあ、不安を感じたりあるいは心配したりまたこう危機感をですね感じるということもあるでしょう。しかしその時にですね神様があなたや私に問われているのはあなたは主なる神様に本当に信頼して歩むのかどうかということなんです。あなたは私を信じて従ってきますかとイエス様から問われているわけです。どのような状況に私たちが置かれたとしても私たちが共に歩んでくださるイエス様に信頼して 歩むかどうか、そしてイエス様を信頼して与えられている出来事、大変だけれども感謝して歩んでいこう。そしてそのところで起こってくるですね、自分自身のいろんな迷いや戸惑いや悲しみ、痛み、怒り、そういう自分自身の気持ちをですね、正直にイエス様にお伝えし、そしてなおかつ自分自身の願い、私はどのように神様にしていただきたいのか、そのことをですね祈っていくときに、イエス様という方は必ずあなたによくしてくださいます。詩編一編の三節に、主に信頼して神様の言葉を口ずさんで歩む者には、その人は何をしても栄えると約束されています。今週も気分が落ち込んだり気になる出来事があるかも分かりませんけれども、イエス様に信頼して神様の言葉に聞き従って歩んでまいりましょう。そのところに必ず神様の祝福があるということ、そのことを信じてまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちはさまざまなところを今週も通ってまいります。しかし共に歩んでくださる主イエスキリストから目を離すことなく、しっかりとイエス様が差し伸ばしてくださるその御手に座りながら歩んでいきたいと願っております。今週の兄弟姉妹の一人一人の歩みを祝福してください。試練の中で苦闘していらっしゃる方もあります。一人一人を励まし、折にかなった助けを与えてくださるようにお願いいたします。また病を得ている方々の上にもあなたの癒しの御手を差し伸ばし、命を支え健やかにしてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。